そんなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第454回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、今週はですね、早速お便りをご紹介していきたいと思います。
はい、
ラジオネーム、青木メデスさんからのお便りの方を鈴木さんからご紹介お願いします。
はい、ご紹介いたします。いつも配信を楽しみにしております。当方64歳にて退職、転職、家の新築などして人生の転機を迎えています。そんな中、そんなことないっしょの配信が大きな楽しみです。これからも配信頑張ってくださいね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃめちゃ嬉しかったんでは
いはい
このお便りがね、もう他にいっぱい今週いただいてるんですけど、ね、はい、もうみんな嬉しいんだけど、もうなんかこうちょっと嬉しくて、
うん、ね、
お仕事を、退職されて、はい、その転職してんのかな、今転職でお仕事まだされてるのかな、うん、はい、でもういろいろ家の新築をされたの
みたいですね。
すごいよね、すごいよね、すごいよね、
うん、すごいと思います。
いろいろすごい中、すごい中、はいはい、ね、そんなことないでしょうね、うん、配信、この配信を楽しみにしてくれてるっていうお便りがね、
うんうんうん、
めちゃめちゃ嬉しくて、
うん、そうですね、本当に嬉しいですね。
なのでもうご紹介しました。
はい、
ね、これです、
これです、これです。
あの、要はまだほら、あの、全然さ、はい、全然、うん、あの、一回もお便り送ったことないんだっていう、メール送ったことないんだって方がいらっしゃったら、これです、
これです。
こういうのが僕らめちゃめちゃ喜ぶやつです。
うん、そうですね、
あの、
うん、
我々の好物ですけど、
そうですね、楽しみにしてもらってるって思うとね、
そうそうそう、こう、もう毎週楽しみにしてますとか、あの、うん、これを聞くことでとか、うん、ね、そういうのがね、本当、うんうん、ね、もう嘘でも書いて、
嘘でも書いて、
ありがとうございます。もう本当にあの、ありがたいですね、うん、もう逆に、うん、僕らはその青木メデスさんのこのお便りで勇気と元気と、あとモチベーションをね、いただいてますんで、
はい、
嬉しいですね、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。これ多分ね、あの、あれタイトルの初めてのメールですっていうの書いてあるんで、
ああ、そうなんですね、
うんうん、多分ね、ちょっとね、あの、やっぱり、あの、何、メール送るって、
うん、
ポッドキャストとはいえメールを送るってちょっと、はい、ちょっとした勇気いるじゃない。
うん、うん、そうですね、ちょっと、うん、勇気はいります。
あと、あの、ちょっとした手間がかかるじゃない。
うん、今時はね、やっぱりメールだった
と、ね、嬉しいんですよ、本当にね、だ、本当はね、あの、一番嬉しいのって、うん、ほら、
はい、
なんか昔の、僕は昔からラジオ好きだからさ、
うんうんうん、
やっぱハガキとか、
はいはい、
だと本当は一番嬉しいんだろうけど、
うん、
でもまあ時代がね、そういう時代じゃないし、
ち
ょっとなかなかあれなの、
住所も必要だしね、
そうなんです、そうなんです、ね、なかなか難しいね、皆さん本当に、その他もいっぱいいただいて、今週本当にいっぱいいただいてるんですよ。
そうですね、はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな中、
はい、
花粉症どうですか。
花粉症は僕はあの、ちょっと時期がずれた花粉症なので今は全然なんともないです。
どういうこと、あの、花粉が、あの、スギ花粉には平気だけどみたいな感じなの。
はい、そういうことです。いいねですかね。5月ぐらいにちょっとやっぱ花粉症が辛くなるタイプなので、
いいね
だったか、なんかその辺の時期なんで、5月ぐらいの時期に目とか痒くなってくるんで、一足遅れてやってくるんです。
そうなん、どう、で、最近ほらさ、あの、うん、マスクをここの2年間ぐらいみんな知っているのが当たり前になったじゃない。
うん、そうですね、はい、はい、
どう、なんか、あの、それでやっぱりマスクはしてたんでしょ、その時期になると。
うん、そう、あ、ただ僕の場合その花粉症って言ってもくしゃみとかじゃなくて、うん、本当目が痒くなるだけだったんで、
はいはいはいはい、
だからマスクはその時期だからといって特に 知ってはないですね。してない。その、この、なる前はですね。はい、
へえ。じゃあ、うん、今コロナでみんなマスクしてるからつって関係ないっちゃ関係ないんだ。
うん、もう本当に、ただただ目が痒くなる。
目が痒くなる。ああ、なんかそれも辛そうだな。ね、辛そう。いや、僕はね、本当に、ね、うん、全く花粉症って縁がなくて、
あ、はいはいはい、
昔一回だけちょっと、あ、やばいかなって時期があったの。
あ、そうなんです
か。なんか今年の花粉すごいよって言ってた時に、はいはい、あ、なんかやばいかもって思った時あったんだけど、
うん、
その次の年から全然なんともなくなったんで、
あ、ピークを過ぎたみたいな。
多分、じゃあ、ほら、なんかよくわかんないけど、花粉症って一回になっちゃったら、
はい、
なんか自分のその花粉症、花粉を溜め込む、なんかよ、なんか、容器がいっぱいになっちゃう、そこから溢れ出たら花粉症になるみたいな。
なんかそういうことだってね、言いますね。
だから一回なっちゃったら、うん、なかなか治るもんじゃないんだよ、うん、みたいな。
うん、聞きますね。
っていうのもなんか聞くじゃない。だから、はいはい、あの時も実はそうでもなかったのかな、みたいな。
ああ、はいはいはい。
感じもした。でも基本的にはほら、全然、うん、なんつうの、敏感じゃないタイプの人なんで。
敏感じゃない。まあそうね、そこが関係するのかどうかは別として
、全然敏感じゃないん で大丈夫なんだけど、でねさんもね、最近ね、最近あのちょっとさ、
うん
うん、ちょっとなんかあのなんつうの、鼻をちょっとでもすするとさ、
はいはいはいはい、
ね、ちょっとでもなんかあの、例えば僕ライブ配信とかしたりさしてる中でさ、うん、ちょっとでも鼻をってすするとさ、花粉症ですか、はい、って言ってくるじゃん。
心配してくれて、
いや違う違う、あの、あ違う、やつらはやつら、リスナーさんをやつらって呼ぶな。
ね、やつらって言っちゃ
った。やつらはね、自分の仲間をね、引き込みたいのよ。花粉症仲間を。だから、ちょっと誰かがやるとね、もう花粉症ですか。すぐ。
ハッピーみたいな。
もう見つけました。もう両手出してください、みたいな。手錠かけますんでみたいなさ、
逮捕されちゃう。
もうすぐでさ、あの、いや、もう全然多分花粉症じゃないと思うんだよね。
うん、まあそうやって答えます
ね。今までそんなこと、うん、多分花粉症って感じじゃなかったから、多分花粉症じゃないんだよね。
うんうん
うん。って言うと必ず、いやいや、みんなそう言うんですよみたいな。
反論が始まった
。最初はみんなそう言うんです。まあ、認めたくないですもんね、みたいな。言ってくる、奴らは。
奴らって
言う。もうすでに花粉症のところにもうハマっちゃってる人たちは。仲間を増やしたいの、
ね。苦しい思いをする人を増やそう
って。そう。認めなさいって。落とそうとするの、すぐ。
落とそうって別に。花粉症が落ちたみたいな感じの言い方。
いや、もうなんかね、違う、仲間増やしたいのよ。
まあでも共感できるね、人が増えるのはいいことですから。
いや、だから、この時期ね、鼻もすすれない。
鼻もすすれない。
あるじゃん、ちょっとさ、あの、肌寒くてさ。
うん、まあ、あります
ね。あとね、ポッドキャストとか、あとライブ配信とかで長時間喋ってると、はい、多分一部の人理解してもらえると思うんだけど、
はい、
若干ね、あの、長時間喋ってると、
うんうん、
なんかちょっと鼻が出る時もあるのよ。
まあまあそうですね、ね、うん、長時間喋ってると、
喋、ね、ってるだけでなる時ある。
はいはいはいはい。
そうすると、ね、それも、でも我慢だよね、できるだけ最近は、ね。
この時期はね。
この時期は特に我慢しないと。
花粉症警察がいますから、
ね。いるから。仲間、すぐ仲間を。違うんだっつってもね。違うんだっつって、まあ、わかりますよ。まあ、認めたくないんですよね、みたいな感じのことを言い始める人いるからさ、ね、気をつけていただいて、皆さんにもね。
そうですね。全員が全員花粉症なわけではないってこと、ね、
仲間を増やしたい方がいますんで、この時期。皆さん気をつけていただいて。
気をつけ、注意喚起ですかね。
注意喚起。ね、していかなきゃいけないなと思います。
はい。
はい、いうことで、もうこれ言っとけば、もうこの後いくら話すスローが何しようが大丈夫でしょ。
いや、わかんないですよ。また言ってくるか、あえて言ってくるパターンもある。
一応弁解をしようよ、ね。 はい、いうことで花粉症の方はでも大変ですよ、はい、
もう本当ですよね、
本当に大変な人は大変なのはすごいわかる、
うん、もうね薬を皆さん飲まれてね大変そうですもん
ね、うん、だからもう本当に気をつけていただいて、気をつけようがないでしょうけど、
気をつけようがないですけど、
なんかあれでしょ、まあ、なんかちょっと鼻の粘膜を焼いたりするのもあるんでしょ、
あそんな治療法もあるん
ですか、なんかいろいろあるみたいよ、
そんな荒技まで、
うん、なんかいろいろ一回やるとそのシーズンは大丈夫みたいなのが あったりするみたいなんで、
治りにくい病気ですかね、一生
のになっちゃう、日本特有のやつなんでしょ、
あ花粉症ですか、
なんか海外ではないんでしょ、
あまあそのね日本ね小さな国土に結構木がいっぱい埋まってますからね、
そうそう
そう、の影響はあるかもしれないですね、
日本のあれ昔のさ、
うん、
ご先祖様があるみたいな、みんな杉を植えろ増やせをやってたからさで増やしたはいいけど、あなんか海外の木の方が安いから、はい、海外から輸入しようぜになってさ、
まあ、植えた時にはそこまでは見れてないからね、その国際化になることはね、
でもさ、うん、あこれはちょっと国がちゃんとさ、
うん、
あの何か対策で杉を減らしていくとかさ、
まあまあそうです ね根本的な ね対策、
だ杉を減らすだけだとまたほら緑が減っちゃうから違う木をさ、
まあ花粉症になりにくい ね植物を
育て始めて徐々に減らしていくって、結局あれでしょ、日本 その増えちゃった杉をその伐採していくのも、うん、その日本人のこの給料ではそう元が取れないからとかそういうことなんでしょ、
ああその伐採する費用がね、
そうそうそう、はいはい、だからもうあれでも税金投入してです、
税
そこは、
まあね、
やってもいいぐらいだと思うんだよね、なんかあるんだろうね、まあ、きっとね、きっとあるんだよ、国はきっと花粉症の患者を減らしたくない理由がなんかある、
そこなのかね、
あるなんかある、
業界団体との癒着なんじゃない
か、多分ね、あの多分そのそういうそこで、花粉症という一つのもう、うん、マーケットができてるわけじゃん、
まあそうですね、薬しかり治療法しかり、
そうなんかあるわけじゃん、でそれで、うん、利益を得てる人が花粉症が世の中からなくなった時に、日本からなくなった時にちょ商売にならなくなっちゃう人がいるんだ一定数ね、
うん、まあそうですね、
この団体との何かあるね、
はい、ちょまあ、何かしらはあるかもしれないし、ないかもしれない、ない
そんなんない、そんなことではないと思うけど、はい、いうことで、さあ、大体おちゃらけは終わりました、いうことで、はい、今週もですね、たくさんお便りをいただきました、ありがとうございます、今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんの方からご紹介していただければなと、このように思う次第でございます、
はい、ご紹介いたします、あきらさん、マナンさん、シカゾウさん、ポテドッキリさん、シュシュさん、マグロさん、ソニカルさん、青木ムデスさん、青ブドウさん、そしてもう一名名前のない方がいらっしゃいました、以上の皆様からいただきました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、
はい、
鼻をすすってもいいですか、花粉症じゃないですさ、いうことでございました、ですね、
はい、
お便りをたくさんいただいているので、
うん、
ちょっとねご紹介したいんですけども、はい、その中でもシュシュさんからいただいたお便りで、
はい、
竹内さん、鈴木さん、こんばんは、
はい、こんばんは、
最近あまり話題になっていない使ってみてよかったアイテムの話が聞きたいです、ジャンル問わずお二人のお気に入りアイテムを教えてください、話題に困ったらでいいですから、話題に困っているので、
赤裸々に言うね、
はい、話題に困っているので、シュースーさんの、この、
はい、
質問を採用したいと思います。
採用したいそうですね、
採用してい
きましょう、ね、
いやその前にですよ、その前にあの、はい、あの話しなきゃいけない僕ほら、さ
ちょっと待
って、あの話してほら
すぐ声が遠くなりましたけど、
あれ
はい、
飛蚊症、
ああ飛蚊症、はいはい、はい、
飛蚊症の配信ポッドキャストでしてないよね。
ポッドキャストではされてないです
ね。ラジオトークの方のライブでは結構してるんだけど、
はい、うん、
はいはい、飛蚊症なんですよ。
あ、もう確定したんです ね。
そう、はい、飛蚊症の僕ね、飛蚊症なんです。
あ、どうも飛蚊症でしたか。
ね、皆さん気をつけてください、飛蚊症ね。ちょっとね、はい、飛蚊症についてね、ちょっと皆さんにお知らせしておいて、うん、飛蚊症って知ってますか。
僕はその竹内さんの話を聞いて初めて知りました、
あなたも一度は経験してるかも、
はい、
明るいところや白い壁、青空などを見つめたとき、うん、目の前に虫や糸くずなどの浮遊物が飛んでいるように見えることがあります。
うん、はいはいはい、
視線を動かしてもなお一緒に移動してくるように感じられ、まばたきをしても目をこすっても消えませんが、暗いところでは気にならなくなります。このような症状を医学的に飛蚊症と呼んでいます。
おお、はいはい、
ということで、僕ね、これずっとね、あの結構ね、うん、何年も前からあの、ね、右目は全然大丈夫な
の、うん、あ、右目は大丈夫、はいはい、
左目だけが常に、うん、なんていうのかな、あの僕はね、なんかね、ちっちゃい泡みたいな、
ちっちゃい泡、はいはいはい、
なんかさ、水が張ってあると、
うん、
ちょっと泡ができる時あるじゃん、
う
ん、
ありますね、はいはいはい、
あれが目の表面にあるようなイメージ、うん、ね、目の表面、うん、ちょっと潤いがあるでしょ、
うん、ありますね、うん、
そこになんかちょっと泡があるようなイメージ、それが、うん、なんか、ね、はいはい、右から左にスーって移動する感じのことがあるの、たまに。
ああ、はいはいはいはい。
で、なんだろうなと思ってて、で僕は そうだと思う、うん、さっき説明したように、この 目の表面のところの水分に何か、うん、例えばちっちゃい糸くずがあったり、ね、ちょっと泡がちょこっとできて、それが移動してるのかなってずっと思ってた。
うんうん、まあ、特に何も害はないだろう。
そうそうそう。で、これが、あの、うん、気になり始めて、
うん、はいはい、
で最悪の場合はこれが原因で、
うん、
ほら、網膜剥離、
網膜剥離、はいはいはい、
になっちゃうこともあるし、まあ、最悪失明の可能性もある、
あ、
っていうのを、ね、何かで聞いて、
はい、
これは一回ちょっと最近気になり、ちょっとこれがね、あの最近ちょっと気になり始めちゃってさ、う
ん、ああ、はいはいはい、
なのでちょっとね、眼科に行って、うん、ね、ちょっと調べてもらったのね、
うん、そうですね、気になるのはかかった方がいいですね、
そしたらもうこれは飛蚊症っていう、まあ、病気で、
はいはいはい、
目の、うん、病気なのかな、一応病気で、
うんうん、
この結局ね、僕が想像してた目の表面に何かがあるものではないから、
うん、はいはいはい、
もうこれは洗おうがこすろうが取れない。じゃあどこに、まあ、その正体はあるんですかっていうと、はい、この、うん、目のさ、この、うん、目の水晶体ってあるでしょ、目のこの、
あ、水晶体、はい、あります、ね、
この裏側、こう目の玉の内側、中、
あ、内側、はいはいはい、
中にあるから、
うん、
ここにできた濁りとか、
あ、はいはいはいはい、
だから目の中にあるから、もう洗おうがこすろうが何しようか、これは取れないわけですよ、うん、
まあ無理ですね、それはね、うん、
で角膜からその光が入って、うん、水晶体を通って、
うん、
で物が見えるでしょ、
うん、
そうですね、でその時に目の中にそのちょっとした濁りがあるから、うん、それがもう一緒に見えちゃってる、 ていうだけ、
うん、はいはい、
これはよくあることらしいの、ね、だからもう本当に経験してる人って結構多いみたいで、で鈴木さん全くないんでしょ。
僕は、うん、気になるん
です、ね、そういうの気になったことないでしょ。なんだって、
なんかよく、なんかその、なんでしょう、全然ピントが合ってないときに、うん、なんかそういう感じでこう、なんでしょう、なんか微生物が動いてるみたいなのが見えたのは昔あります
ね。あ、本当に、あ、じゃあそれ、あれ、非文章です。
あ、非文章なんですね、
それだから結局、僕もそうなの、結局、遠くにピントが合ってるときは、そんなに気にならないんだよ。うん、
はいはいはいはい。
だけど、手前、もう本当に近くに、ピントがうまく合ってない近くのものが気になる、うん、逆に非文章のこの濁りに対してピントが合っちゃう時があるの。
ああそういうことか、はいはいはい、
そうすると、うん、まあ遠くがピントが合いにくかったりなんか、
うんうん、
なんか邪魔なんだ、お前邪魔だから避けてるよみたいな。
はいはいはいはい、
でこれってよくあってよく、うん、だから若い時ってそういうのは多分できたとしても、はい、すぐ消えたりすることもあるんだ。
ああそうなんですね、うん、はいはいはいはい、
なので
見てるのかな、
うん、だい多分全く多分鈴木さんは問題ないんだろうけど、
うんうんうんうん、
僕はちょ多分これは年齢と、
はい、
あと近視、
あ近視ね、はい、
もう僕はもう極度の近視なので、
うん、はいはい、
もう目の検査をするともう本当に、うん、視力いくつですかってよく聞かれる、うん、僕はもうめんどくさい最近はもう特になしですって言うんだけど、
特になし
です、もうないに等しいぐらいなのよ、もう本当に
答え方として間違ってると思いますけど、特にな
視力いくつですかってもう特にないですぐらいが、それぐらい目が悪い
まあはい、わかります、わかります。
で、で、まあ、結局その浮遊物ね、その非文章 の, その浮遊物が見えてるっていうのは目の中にある、
はい
ね、目の内側になんかゼリー状のものが詰まっていて、その中に、ちょっと濁りができたり、
はい、
するとそれが浮遊物として飛んでるように見えるから、だから蚊が飛ぶ症状みたいな感じで非文章っていうんだって、
はい、飛ぶ蚊の症状の症状ですもんね。そうそうそう、はいはい、
でこの基本的にはこの浮遊物がずっと、ね、非文章 の, この浮遊物が見てて、はい、なんかずっとあるな、うん、だけどずっと同じようなのがずっとあるなっていう感じだったら、うん、はいはい、まあ、それは全然安心なことが多いらしいの、
うんうんうん、
でだけどなんかちょっと増えてんなってなったら、
あ、はいはいはい、
早急にこれは眼科に行った方がいいと思います。
あ、増えるとまずいんだ。
そう、増えていくってことは、うん、その何、網膜剥離の前兆だったりする可能性があるから、
うん、まあそうなん
ですね、気をつけた方がいいんだって。だから、まあ、あとはもうちょっとあんまり変わってないなって思っても、うん、ちょっと気になるようだったら、うん、これは一回眼科で、ね、見てもらった方がいい。
まあまあそうですね、うん、専門医に見てもらった方がいいでしょうね。
もう最悪本当に最悪な時は、失明の可能性もある、
うんうん、怖い病気ですよね、
うんうん、言った方がいい。で、そうするとそれでね、例えば網膜剥離とか、うん、そういうのが見つかった、早期で見つかったらなんかレーザーでそれをなんか焼き固めることで、
はいはいはいはいはい、
なんか大丈夫なんだって。だから早期だったら全然 OK、大丈夫なんで、早め早めに。でそんな感じでね、僕だから非文症で僕は病院行ってきたのね、
はいはいはい、で
見てもらったの、
うん、
したら、まあ、とりあえず大丈夫でしょうと。
ああ、はい、お医者さん曰く、はい、
で僕の場合はこうもう年齢的な部分と、
うんうん、
要は老化現象です、老化現象
老化現象、
あとは
年齢も年齢だから、
ね、あと極端な近眼、
うん、
近視の人もなりやすい、だって出やすいん
だ、ね、あ、はいはいはいはい、
で、僕の場合はおそらくね、小 少子体剥離っていう、
少子体剥離、
少子体剥離っていうやつだろうって、
ほうほうほうほうほう、
お医者さんは言ってる。
ああそうなんですね。それが原因でなってるってこと。
でこれはもう本当に生理的な現象なので、若い人でもこれはなることがあるけど、はいはい、
うん、
まあまあまあ大丈夫だろうと。でこれでもしその浮遊物がすごい極端に増えるようだったらまた来てねっていう感じ。
おお、はいはいはい、まあその増えないままだったらまあまあ大丈夫だ
ろう、大丈夫じゃないかなっていう、
うんうんうんうん、
本当に気分症なんかね、ネットで調べるといっぱい出てくるから気になる、はいはいはい、そういえばって思った方がもしこれ聞いていく、いただいてる方の中でいたら、
うん、そうですね、
ぜひぜひ一回眼科行ってみてください。
そうですね、
はい、
うん、
僕は、老化現象です。
なんかそれはそれで悲しいですね。
ほらほらさ、ちょっとさ、ほら今僕はほら左目だけだから、うん、
はいはいはい、
ね、全く例えば左目が万が一ね、万が一ちょっと目が見えなくなってしまったとしても、
うん、
まだ片目あるから、
うん、まあまあ、ね、
残り人生も残りの人生も大した時間ないしさ。どうせさ、
やっぱ最後まで両目使えたらいいじゃない、いいじゃないですか。
そうでは思うんだけど、でも僕はほらまだ 3D でいろいろ見たいから。
3D で、まあ、そうね、 3D はね、両目がないとね、
3D でみたいな、はいはい、ちょっと気になっていって行ってみたら、まあまあ、うん、いろいろ勉強になったし、
うん、
安心材料にもなったし、うん、よかったかなと思って、
ね、うん、何でもないっていうのが分かるだけでもね、不安材料消えますから。
そういうことです
よ、うんうんうん、
はい、でそんな話はいいんですけど、はい、シュシュさんの話に戻っていい？
戻っていい。すごい脱線しましたけど、
最近お気に入りのアイテムとか、はい、おすすめのアイテムとか、なんかこういうのはあれ、大体あれですよ、大体あれでしょ、みんなアマゾンで買い物するんでしょ。
ああそうですね、皆さんね、
アマゾンで買い物、皆さんあれですよ、アマゾンで買い物するときは、はい、皆さんお願いなので、そんないプロジェクトのホームページね、
はいはい、
そんなことない、そんないプロジェクトで、Google とかで検索すれば出てくるし、一発最初に出てくるし、はい、あとはアドレスが、そんない .com、
はい、
ね、ね、sonnai.com で、ね、入れていただければ出てきます。そんないプロジェクトのホームページ行っていただきまして、右の上の方にね、Amazon、のリンクがございます。
はいはいはい、
こちらを踏んでいただいて、こちらを踏んでいただいた上で、商品をいつも通りに購入していただきますと、ね、はい、そんなプロジェクトから紹介で Amazon の商品が売れたということになりまして、そんなプロジェクトにですね、うんうん、紹介料がチャリンと入ってきます。
チャリンとね、
はい、皆様の、購入金額は変わりま、うん、全く変わらない中 で、
そうです、ね、
ちょっとひと手間、かけていただくだけで、そんなプロジェクトの維持費がとても助かります、うん、ぜひ協力してください。
はい、
ね、そんな中でね、何を最近買いましたかって話ですよ、うん、ここ半年ぐらいでなんか買ったものでさ、
はい、
ちょっとこれ良かったよとかさ、
アマゾンで買ったやつだ。
買ってないの？アマゾンで何？アマゾンで買わないタイプの人なの？
なんかね、アマゾンの今ね買ったやつ見てる、それこそ見てるんですけど、うん、iPhone のフィルムとかばっかり買ってますね。なんか
iPhone のフィルムとかばっかり、そんなにいっぱい iPhone のフィルム買う？
ちょこちょこなんか端末を変えたがる病気でしてね、私。
ああ、そういう病気ってあるよね。
まあ半年ぐらい前だと、まあこれ別にスマホじゃないですけど、iPad のね、
うん、
ミニの第6世代が新しく出た時にちょうど1個フィルム、ガラスのフィルム買ってて、
あ、
でその後には iPhone12 ミニのガラスのフィルム買ってて、
うん、でフィルムってガラスフィルムにしてる人なんだ。
僕はスマートフォンはもうガラスフィルムで
統一して、あ、僕はね、はい、ガラスフィルムはもう使わないことにした。
あ、そうなんですか。
ガラスフィルムって結局、
うん、
一緒じゃん。
あ、
ガラスにガラス貼ってるだけじゃん。
まあまあそうです ね、うん、
だったら貼らずに使えばいいじゃんって思うのね、僕はね。
ああ、はいはい。
だって、
それは確かに。
使い勝手変わらないだけじゃん。全く使い勝手変わらない けど、まあまあまあちょっと守られるかなぐらいなもんじゃん。
はいはいはい、ね、
要は傷とか細かい傷がつくときに、
うんうん、
身代わりになってくれる人が目の前にいるだけじゃない。
まあまあ言い方は悪い、まあそうですね、そういうことになりますね、
うん、使い勝手変わんないじゃん。下手したらだって最初についてる元のガラスよりも質は悪いわけじゃん、
うん、まあそうですね、機種によってはね、
相当いいのが多分使われてるスマホなんて、
うん、まあ、ね、うん、割りにくい、すごく硬いガラスが ね、
ましてや iPhone なんか特にそう
だ、うん、サファイアガラスだったかなんだかね、使われてますね、
ガラスなんてさ、ガラスなんてさ、うん、あの要は落とした時に落としどころが角だったらもう大体割れんのよ。
まあまあそうですね。
意外とそのガラスの面が下でバチンって水平に落ちた時には意外と割れない無傷だったりするんだよ、
うん、ああうんうん、そうだよね、
そうするとさ、うん、気になるのってかすり傷じゃん。
はいはいはいはい、ね、
すり傷じ
ゃん、すり傷ね、うん、
でそうすると僕はもう結局あの普通のガラスじゃないフィルム、薄いやつ、
あ、はいはいはい、
でいいかなって思ってそっちを貼ってるのね。
あ、うん、まあ、一理ありますね。
あの、うん、光沢のない、
はいはいはい、
要は反射の少ないタイプのやつ、
アンチグレアとか
って言われるタイプ、そうそうそう、を使ってる、うん、でなんでかというと僕もガラスフィルムを使ってた時期があるんだけど、
はい、
あの結局あれってあもうスマホが熱くなるし、
ああ分厚くね、なりますね、
うん、重くなるし、
うんうんうん、
あんまいいことないな、
はいはいはいはい、
だったら、うん、ガラス面に傷つけたくないんだったら普通の薄いさペラペラなフィルムでよくない、うん、って
、ああまあそうですね、うんうん、そ
したらかすり傷、すり傷は全然防げるじゃん、
まあそれで防げますね、うん、ね、
それいい気がするんだよ、
うん、
なんでガラスにするの、
なんでかやっぱりそのね普通のフィルムより透過性がいいのはあるんで、そのね綺麗なその画面をそのまま透過できて、なおかつやっぱりまあねそれこそまあ角からあのそのさっきも言いましたおっしゃってましたけど、その画面から落ちたときはあまり割れにくいんですけど、
うん、
まあ、万が一のために、まあ、貼っておくっていうのもありますし、
うん、
あんまり僕がそのアンチグレア その反射が少ないフィルムが嫌いなので、
はいはい、
うん、それもあって
もうガンガン反射したやつがいい、
ガンガン反射したのがいいわけじゃないですけど、なんかせっかく、まあ、たまにこうあの、ね、スマートフォンとかで iPhone とかで YouTube 見るんで、
うん、
まあ、その YouTube 見るときにはやっぱせっかくだったら画質がいい状態で見たいなって思う
ので
、
まあね、あの映像とか、写真とか見たときにちょっと暗くなっちゃったり、うん、ちょっと
そう、ね、曇りがかっちゃった
り色がちょっと変わったりってのはどうしてもあるからね、
うん、そこがちょっと嫌だなっていうのと、うん、あとは貼りやすさで選んでるのもありますね。
じゃあね、いいことを教えてあげましょう、う
ん、はいはいはい、
一番ね、一番この貼るときの手間とね、うん、
はい、
あとさっき言った透過率、
うんうん、
一番いい方法が一個あって、
一番いい方
法、あと、は
い、
あの値段的には一番安いんだけどさ、あの、
はい、
貼らないっていう方法があるんだよ
まあそうでしょうね、
うん、これねみんな意外とねなんかねあのスマホ買ったら貼らなきゃいけないと思い込んでるけど、
まあまあそう、
ね、貼らないっていう方法が一つあるんで意外と、
まあね、ちょっとねやっぱ勇気いりますけどね、貼らないっていうのはね、
だってさ僕だよね、ちょっと思ったのは、あのスマホで、うん、ケースいっぱいケースつけてさ、
はいはいはい、
フィルムとかガラスとか僕もやってるしやってたよ、
うん、
ね、
うんうん、
でそれが例えばさ、あのケース、スマホのケースってさ、
うん、
あのそれに何かそれ自体に機能性があって便利になるものもあるじゃん、中にはさ、
うん、ありますね、
ちょっと要は、はいはい、手帳型のやつで、
手帳型、まあ、IC カードとか入れられるよとか、
ね、そうそうそう、いろいろ収納できるよとか、
は
い
は
い、
ね、
それによって、外から見たときに自分の好みのケースで可愛くなりますよとか、
うん、
かっこよくなりますよとか、ちょっとプラスアルファがあるんだったら、
う
ん、まあまあそれはいいと思うのね、
はいはいはい、
だけど、うん、といやスマホってさ、
うん、
特に iPhone 使ってる人なんてさ、はい、すげえデザインかっこいいから買うんじゃないのあれ。
まあ、どう意外とでもあれですよ、みんなまだ iPhone 使ってるからっていう、なんか周りに流されて買う人が多いと思いますよ。
そうなの、みんなあれじゃん、だってさ、あれじゃん、なんか新しい iPhone 出るためにさ、今回のデザインはなーとかって言うじゃん、みんな。なんかすげえデザイン言わない、なんか、ま、今回また何角張ったのみたいな。前のなんかちょっと
丸っこいこの
丸っこい方が良かったなとか言うじゃん。また大きくなって小さい方が良かった。すげえやたらデザイン、なんかカメラがいっぱいついてるとデザイン性がさとかさ。
言うじゃん。まあ言う人
は言います。いいカメラはいいんだけど出っ張ってんのかなみたいな。いろいろ言うじゃん。デザインについてやたら言うじゃんみんな。意外と。
まあやたら言いますけどね。
でそういう人に限ってゴテゴテなすげえなんか全然デザインなんか見えないような。ケースつけちゃったりするじゃん。
まあまあ、
今度の iPhone はゴリラガラスのなんたからしいよと、もうすごいいいよねなんつって、
うんね、
でフィルム貼るんでしょ。関係ない
んだ。あんま知ってないって。
関係ない。
関係ない。
関係ない。だったらもういっちゃん安いガラスにしときゃいいんだよ、スマホなんか本当はさ。
あ、まあ、
どうせみんな貼るんだから、ね、上にいいやつ。
まあ、そこ見越してで、ね、そこで費用なんか金額下げてくれればいいですけどね。
そうだけど、でもほら今のスマホって傷つきにくくて、
はい、
割れにくくてっていいのをさ、
うんうん、
採用してるわけじゃん。
うん、そうですね。
僕はね、もう貼らないが正解だと思うんだよ本当はね。
まあまあまあそうですね、メーカー的
にケースもつけないが正解。
まあね、できればいいんですけどね、なかなかその勇気がないんですね。
なんでだろう、高いからなのかな。
どうでしょうね。まあでも iPhone とかだとやっぱりケースでいろいろ種類が出てますからね、何かしら自分の好みに合ったケースが見つかるからっていうのもあって、
騙されてケースメーカーに騙されて
る。逆に Android だとやっぱりね、こうその自分が使っているのに合うものって本当に少ないんで、だったらもうなくてもいいやって思う人は、ね、
僕はね、その、うん、今じゃあそんな僕はどうなのっていうと、
はい、
僕はフィルムも貼ってるしケースもつけてんだけど、はい、だけど
やってる
そうなんだけど、さっきも言ったように、はい、フィルムはガラスではなくてアンチグレーの薄いやつね、うん、薄いもう重さなんかほとんど変わらないフィルムを貼ってるのね、
はいはい
うん
はいはいはい、
で基本的に反射がもう嫌だから、
あ、はいはいはい、
反射が嫌なのでもうアンチグレアのやつ使って、うん、あとケースは、うんうん、売ってるケースの中でいっちゃん薄いやつ、
あ、ありますね、
0.0 何ミリみたいな感じの、そんな
のが
0.3 ミリ、いやそんなに厚くないか、 0.1 とか 0.15 なんかそんなすごい薄いやつ、
うんうん、はいはいはい、
もう衝撃を与えたらもうダイレクトに本体に衝撃がいく感じ、
いっちゃうようなやつです。
でこれなんでこのケースをつけてるかっていうと、一つは擦り傷防止、
うんうん、はいはいはい、
とあとは背面に僕は、
うん、
商品名を言った方がいいんだよね、こういう時ってね。
そうですね、ある方が分かりやすいですね。
そういうの知ってるよ。そういうの知ってる。僕もポッドキャストをね、結構長くやってるから、そういうの知ってんだ、僕。
12年やってると
かじゃない、ね。こういう時はね、商品名を言うと、はい、喜ばれる。
喜ばれる。その商品名がスッと出てくると一番いいんですけど。
ね、僕はね、ゴーベルト。
ゴーベルト、はい、はい。
GOBELT は、ゴーベルトで合ってるのかな、C1 っていうやつで、はい、スマホリングで、薄型1ミリのワイヤレス充電にも対応、きちっと対応した、
はいはい、
スマホスタンドにもなるやつ。
うん、うん、うんうんうん。
これね、使ってんの。で、これは、はいはいはい、普段は本当に1ミリ。ほぼ厚みも変わらないぐらい1ミリのやつ で、
うんうんうん、
で両面テープでペタって貼るんだけど、 うんうんうん、でこれがもうこれ物見ないとなかなか説明難しいな、なんかね、ちょっと立体的に丸くさ、なんか半円みたいな感じで指通せるようになって、はいはい、使わないときはしまっておけばもう本当に1ミリの厚みになりますよっていうやつで、で、これちょっと、なんていうのかな、 横に置くのにちょっとスタンドとしても使えたりして、
ああそうですね、結構ね、はいはいはい、
便利なのね、薄くていいの、うんうん、でこれ貼りたいがために、
うん、
なんかケースを一応つけてますみたいな感じが、
まあまあ直接ちょっと本体にはそうね貼れないね、
貼れるようにはできてるんだけどね。
ああこれあれですか、着脱はなんかよくあるじゃないですか、こう何回でも付け外しができるっていう。
あ、できない、できない。
これはもう
1回かけ、1回で終わり。あ、はい、これをね、1個1480円かな、
うん、うんうん、そうですね、今、アマゾンで1480円です
ね、うん、これをね、僕、これが、うん、これがいい。
これをつけたくて、
そう、
まあ、わざですけど、そうそうそう、ケースをつけてると。そう、
あとあれじゃん、うん、最近さ、なんかあれでしょ、どうせ iPhone 使ってる人がさ、
はい、
あれでしょ、なんか傷を全然つけないで使ってれば、最後、売るときに高く買い取ってもらえるからとか、
うんうん、僕、それ で頑丈に守って
ます。今はあれだから、iPhone どんどん値段下がるから、これから。だって新品が1円で売ってんだよ、だって。
まあね、まあそれはだってもう機種によっては来るんでね、なんとはあれです
けど。だって iPhone SE の第3世代、つい最近発表になって発売されたばっかりのやつがさ、もう1円、はい、一括1円で売ってるんだよ、今。
そう、先週、あ、出たのが18日の金曜日ですかね、に出て、19日の土曜日にはもう1円になってましたね。
ねえ、だよね、ソフトバンクで1円で売り始めて、で、はい、au も一括10円で売ってるっていうニュースみたいな。
ああ、もう今ね、そんな感じでね、うん、もう新しいばらまきの端末が出ただけみたいになってます
。そう、なんかね、だからもう、そうなってくるとさ、
はい、
もう iPhone はいいんじゃない？
まあでも、だからさ、その辺のいわゆるちょっと、なんでしょう、エントリーモデルはやっぱり。で買取金額が下がっていくとは思いますけど、やっぱこうプロだったりとか、うん、ちょっと上のモデルになると、まあ、金額は多分そうやって安売りされることもなくて、
そうか、
維持されていくと思うんで、
まだまだあれ。でもあれでしょ、 iPhone12 とかすごい安いし、
12は安いですね。
だから早いんだよ本当に。あれだよね、売るタイミング逃したら急に差があるでしょ、きっと。
うん、そうです、そうです。こうやってもうばらまかれる前とかに売っとかないと、やっぱりね。
で結構みんなそれで最近 iPhone って長く使うじゃん。
うんうん、そうですね、
はい、なんか昔みたいに毎年買い替えるって人減ってきたじゃん、最近はさ、
うんうん、
そうするともうね、売ることがあまりもう考えてる人減ったんじゃないかな。どうなのかな。
うーん、どうですかね。
やっぱり iPhone って高く売れるの。
うん、高く買ってますよ、まあまあ、売る、ね、そういう中古のあれを買い取る仕事してる人間からすると、まあ、高く買うようにはなってますよ、でも一応は。ただやっぱりその12とか SE とか、結構そのキャリアで安く売られてるものは、やっぱ金額はどんどんどんどん、週を追うごとに下がっていってます
ね。だよね、なんかね。うん、いや僕もね、 iPhone に戻りたいんだ今、 Android 使ってるけど。
あ、戻りたいんです
か。戻りたいけど、ほら、はい、iPhone というか Apple がさ、
うん、
固くなに iPhone の充電ケーブルをライトニングケーブルのままにするじゃない。
まあね、固くなに変えようとします
けどね。あれどう考えたってさ、僕みたいな人っていると思うの、絶対 iPhone が USB-C になったら買い替えるんだけどなっていう人絶対いると思うの。そこの需要とさ、
うん、
ライトニングケーブルってあれ要は権利があってお金払うじゃん、はい、ちゃんとケーブル売ってる業者さんはさ、ね、アプリにお金を払うじゃん、
はい、
はい、あの利益とどっちが上なんだろう。
ですか
ね、もうライトニングそろそろ諦めていい。だって iPad はもうほぼほぼもうないでしょ。ライトニングないでしょ。
うん、うん、まあそうですね、ないですね。
ここは諦めてるわけじゃん。で、うん、ノートパソコンとかそういうのも USB-C になってるでしょ。
ノートはそうですね、全部 C になってますね。そ、うん、
したらもう、
まあ、でもマガシンプが復活したかな。でも
ライト、あれでしょ、あれなんだっけ、あのライトニング使うのってもうほぼ iPhone ぐらいでしょ。もう Apple の
iPhone がメインですね、ライトニングはね。
もう諦めていいような気がする。
まあでもね、結局そこを手放すとね、タイプ C なんて世の中に5万と出てますからね、うん、そこでその端末をね買われるのはいいんだけど、その後でね儲けるとこがなくなっちゃいますからね。
だからそこは儲けなくて、儲けてるよ、だってアップル。
いやまあでも
ね、利益団体アプリで、アプリで儲けてるよ、アップルは十分。
まあね、3割ぐらい
取っててる。みんながそのアップルのね、うん、このアップストアでアプリの、はいはいはい、ね、なんか課金するたんびに3割持ってくんだから、アップルが。
そうですね、そうやって言われてます ね、うん、
1000円のアプリ買ったら、うん、ね、300円はアップルに行くんだから。
場所代300円みたいなもんですもん
ね。高いんだから。で、あれじゃ、ちょっと300円はなって言ったやつは排除されちゃうわけでしょ。
文句言えばね、そう ね、やんなくていいよ、うちでみたいな。
まあ、その代わり違う、だめなんです、鈴木さん、そういうことばっかり言っちゃうね。アップルさんはその代わりだが、その一つ一つのアプリの安全性というのを保証してくれてる
わけ
だ
からね、うん、
それを考えたら安いもんですよ、鈴木さん。
安いもんです。
そういうことばかり言っちゃダメ。
僕は文句言ってない、別に。
気をつけていただいて。でもね、本当に USB-C にしてほしいな、 iPhone。 そしたら買い替えるんだけどな、 iPhone に
出ますかね、どうですかね。独自企画が続くような気がしますけどね、まだまだ。
いやでもどっかで折れそうな気がするんだよな。
なんかプロシリーズからまたね、こうタイプ C になるみたいなことがあったら面白いですけどね。
ああね、本当にね。
iPad みたいに ね、iPad プロ出てから、プロから最初にタイプ C になってて、どんどんそれが広がってたんでね。
あれなのかな、アップルの倉庫にいっぱい、あれかな、ライトニングケーブルがいっぱい余っちゃってるのかな。ちょっと発注ミスしてさ。
まあ、ね、ケーブルはまだあの、ね、iPhone もともとね、イヤホンとかもあの充電のコンセントとかもついてたのがなくなって、ただケーブルだけは残ってますからね。
だあるんだ、倉庫にいっぱい。
まだ余ってるかもしれない。
な、発注ミスしちゃった、店長が間違えて。
店長って誰。アップルの店長って誰、この
場合。だから見たことない、ツイッターとかで。間違えて発注しちゃいました。
まあまあ、そういう、ね、
助けて、助けてくださいって。
助けてください。
アップルの店長が言ってなかった。
アップルの店長は言
ってない。大丈夫。山積みになってなかった、アップルストア
で。山積みのケーブルは見たことないんで大丈夫です。
あと、僕ね、話戻しますよ。アマゾンで買ったね、最近買ったもので、はい、僕、あ、これ良かったなと思うのは、はい、ね、アマゾンベーシックって、アマゾンが作ってる、うん、発売してる商品っていくつかあるじゃん。
はいはいはい、ありますね、はい。
で、そこそこいいものが多い中で、僕がね、最近良かったなと思うのは、うん、ね、ダイナミックサウンドスピーカー、USB 接続、PC コンピューター、シルバー1セット。
おお、はい、スピーカー、はい、
スピーカーがね売ってるのよ、アマゾンベーシックのブランド でシルバーとブラックの2色で、はい
はい
はい、
うん、
電源を USB から取って、
うん、
で、これ多分電源だけなんだよね、 USB は電源だけ、
はいはいはい、
USB から取って、あとは普通 あの ミニジャック、
うん、イヤホンジャック
みたいな、はいはい、みたいなやつで接続するやつ、うん、もうごくごく普通のスピーカーなんだけど、
うん、うん、そうですね、見る感じ、
俺、
うん、
値段がね1910円、
はいはいはい、
2000円切るのよ、
うんうん
ね、デザイン的にもまあまあいいし、
うん、おしゃれですねこれね、う
ん、これいいんですよ。で、あの、ね、僕パソコンのモニターで、
うん、
スピーカーが内蔵してないやつを1個持ってて、
あー、ありますね、はいはい、
で、これスピーカー外付けで置きたいんだけど結構ごついスピーカーが多くて、
うん、あー、持ってるものがね、はいはいはい、
で、それを置き、なんかスピーカー何でもいい、音出りゃいいやって思うから、何でもいいからスピーカー、うんうん、はいはい、で、できるだけ薄型でモニターの後ろにこっそり置けるぐらいがいいなって思ってて探してたら、
はいはいはいはい、
ちょうどこれがそんな感じで、
うん、そうですね、サイズも結構こう、うん、コンパクトなサイズで、ね、
そう、あの、うん、モニターの後ろにこっそり置いといても邪魔にならない感じのデザインで、
うん、
これね、よく、すごい良かった。
うーん、
あれですよ、あの、もしなんだ4個セットっていうのも売ってますからね。
なんかありますね、4個セット。
4個セットで5074円。
こっちの方が安いですか、ね、
そう。だからノートパソコン持ってる人で、そこそこの音質で音出したいなとか、
はいはい。
いう人だったらいいんじゃないかな。
うん、そうですね。
でね、あとね、最近買ったのがね、
はい。
最近買ったのが、ね、修正テープ修正テープがこれがね、あのね、はい、あの修正テープもさ、いろいろあるじゃん、あの、中、ね、もう本当に使い切りで、
はい、
使ったらポイっていうのもあれば、
うん、あります、あります、
中身だけテープの部分だけカートリッジみたいになってて、
はいはいはいはい、
入れ替えて使っていきましょうねっていう交換テープがあるタイプとあるじゃん。
そうですね、はいはい、
で娘が、うちの娘が、うん、ちょっとお店で、はいはい、ちょっと気に入ったデザインのやつがあって、
うんうんうん、
買ったのさ、
あ、はい
はい、買ってきたのね、買ってきたの、うん、でそれを家で使って、まあ、ちょっと最初使い方が分からなくて、うん、中のカートリッジを多分ね、逆に回しちゃったんだよね、
強く、あ、はいはいはい、
で、うんうん、もともとつながってたら切れちゃって、で直そうと、ちょっと修正しようと、はいはいはい、修正しようと、修正テープの時に修正しようとするって言葉を使うのはちょっとあんまり良くないよね。
なんかわけわかんない。戻そうとして、うん、
ちょっとなんかうまくね、リカバリーしようとして、はい、いろいろやったのに、うん、まあうまくいかなくて、
はいはい、
で結局その最初からついてるやつがダメになっちゃって、
うんうんうん、
でちょっとかわいそうだから、お父さんかわいそうだなと思って、アマゾンでちょっと買ってあげようかなと思ってね、うん、
はい、
アマゾンだったら翌日に来るかなと思って、
うんうん、
で、まあ、そうするとね、こういう安いやつってアマゾンってあまり安くないんだよね、1個単価が安いやつは、まあ、
うん、
そう、っていう送料が元取れなかったですが、う
ん、はいはいはい、
でそうすると、まあ、そこそこの安い値段で買うには要は何個セットみたいな、
うん、あ、そうですね、
まとめ買いするとそこそこ安かったりするんで、うんうん、うんうん、6個セットっていうのが、まあ、まあまあまあまあまあまあ、そのうち使うじゃん、
まあそのうちね、
そのうち使うじゃん、うんうん、
すぐすぐには使わない、
そう、6個セットを買ったの、
はい、ああ、はいはい、
6個セット買って、で翌日に届いてさ、ほらお父さん買ってあげたよと、
うん、はいはい、はい、
さあお使いなさいと、存分に、うん、存分に修正しなさいと、お父さんとしてはもう娘に、ね、娘が大喜びすると思って買ってあげてるわけですよ、ね、
はいはい、
さあどうだい、どうだい、どんな修正をしていくんだいあなたはっていう、娘の成長をね、修正の、はい、成長を見守るためにこれね、買ってあげたわけですよ、はい、そしたら、ね、うん、うん、娘がなんか浮かない顔をしているわけですよ、
あ、 あれ、お父さんとしては ね、
あれね、これちょっと違う、思ってたやつと違うと、
はい、
もっと娘にキャッキャキャッキャ言ってほしかったわけですよ、
まあそうです ね、
いろいろなものをどんどん修正していってほしかったわけですよ、だけど全然浮かない顔してるわけです、うん、ちょっとあれ、はい、お父さん間違ったもの買ったかなってちょっと気になったんだけど、全然大丈夫、合ってた、
ああ、物は合ってる、
物は合ってた、はい、で、うん、娘の話を聞くところによりますと、
うん、
実はこの、本体も実は壊してましたと、うん、これは黙ってたらしい、
買ったら冷たいですもんね、
そうそうそう、
あ、
あのこのカートリッジの方だけが壊れなんかうまく使えなくなっちゃっただけでなく、
うん、
本体も実は壊しておりましたと。うまく修正の方ができないのでございますと、
詰め替えだけあってもね、
そうそう、告白なんでもっと早く言わないんだと。ちょっと娘を叱りつつも、ね、
叱りつつも
ですよ、ね、お父さんほら優しいから、
はいはい、
優しいから、ね、デザインが気に入ってるからそれじゃないダメなの
よ。まあそうですね、ね、うんうん、
でかつ今使い道のなくなったカセットの交換テープが6個あるの、うん、家にね。で、
はい、
でもうしょうがないじゃん、
うん、しょうがない、
アマゾンでさ、ね、うん、娘がほら気に入って買ったデザインのやつ、同じやつを探したら、
はい、
まあまあその修正テープ、まあ本体安いもんだから、
うんうん、
単体では売ってないのよ。単体では売ってない、はいはい、ね、売っているのは本体プラス交換テープ3つのセットが売っててね、うん、だ最初から言ってくれればこれを買ったのにと。
そうね、無駄な6個が、ね、ね、な
くて、でもしょうがないから俺を買ってあげたの、お父さん優しいから。
そ
う、うん、ね、本体が翌日届きますよ、
はい、
ね、で本体に1個ついてるじゃん、
うん、
ね、本体に1個ついてるのとは別に我が家には交換テープが今、うん、9個
ですね、
9個あるわけですよ。
会社ですからね。
ね、いくらそのほらね、
はい、
こう今ちょうどだ、年齢的にも修正期じゃない今。
そう、思春期でしょ、言う
から。思春期はまた別なんじゃない、今修正期。
修正期とか
ちょうどだから、もう修正したくてたまらない時期ってあるじゃん。
まあ、ボールペンとか使い始めると ね、 ちょっとね、
修正したいよ。
修正したいよって思ったことは一個もないけど、
修正していきたいよっていう時期だから、ね、だからまあ言ってもそんな時期だとしても、
うん、
9個はちょっとさすがに多いぞと。そんな修正しないよお父さんと。
そうですね、
そこまで修正するんだったら新しい紙に変えますよっていう。ね、
そりゃそうだ。どんだけ間違えるんだと。
そういう話ですよ、
もうちょっと、ね、気をつけて書きなさいって話になりますから ね、 ね、
で結果、今最新の僕のアマゾンの、うん、この注文履歴を見るとですよ、
うん、
この新しく娘に買ってあげたこの本体込みのや、うん、セットの後にもう一個買ってて、
はい、
違うデザインの同じカセットがね、交換テープが使える修正の本体の方が2つでワンセットで売ってるのがあって、
あ、2つでワンセットで、
これを買いまして、これを買いましてね、
はいはいはい、うん、
で、今現在、本体3つね、で交換テープが9つ、
はい、
あるわけです。で、
そう、
はいはい、でもじゃあもうこれはもうこれあれですよ、僕のもう完璧にないね、じゃあこのもう嫁に欲しがってもないのにね、欲しがってもないのに嫁にね、どっちのデザインが好きだいっつって届いた新しい2つ、ね、どっちのデザインが好きだい、じゃこっちっつうから、うん、じゃあもうこれをじゃあ君に差し上げようと、新定でございます、ね、思う存分、もう修正期はとっくにね過ぎてると思いますけども、まあまあそれでもたまに修正したい時があるでしょうと、使ってください、存分に使ってください。なんと今なら交換テープが3つついてきますっていう、
そうですね、
こういうね、3つもある、ね、こう優しい感じ。お父さんもじゃあ若い頃思い出してちょっと修正してみようかななんつって余ったもう1個はお父さんってで交換のテープも3つもらって
そう、なんで家族1人1個なので
今我が家は家族それぞれが本体と修正テープの交換用のテープが3つね、これがあるわけです、
これが
これ これが最近の僕がアマゾンのこの最近買ったやつ。
それが爪なわけですね。
そうですね。ちなみにね、これテープの長さ、今情報見ますとね、
はい、
一つで6メーターございますね。
6メーター結構ある。
6メーターでしょ。6メーターあるってことは、はい、これ4つあるわけだから、
うん、4つ、はいはいはい、
24メーター修正できますよ。1人24メーター修正できる。
一家で72メーター
そうそうそう、もうまあまあまあしょうがない。でもそういうもんだよ、世の中ね。
そういうんだよ、
世の中そういうもの。
だからその6個のやつ買ったのが一番間違い
だった。だって本体壊れてるって言わないんだもん、娘が。
ちょっとね、こうなんか申し訳なかったのか何なのか分かんないですけどね。言えなかった事情があるんでしょうね。
言わないから、黙ってるから買っちゃったよ。よかれと思って、お父さんはよかれと思って買った。
そうです ね、うん、娘のために、ね、買ってあげたらね。
そうそう、したらもうとんでもないこと、
買えないと。
最終的にはね、うん、まあ、
最終的には家族1人1個、
家族1人1個です。どうですかこれ、
ね、テープが配られたと、
ね、今のところ1ミリたりとも使ってないですけど。
使ってないんかい。
お父さん全然使ってないです。
あんまね、でも大人になると書き物しないですもんね。
これね、仕事してた時っていうと今仕事してないみたいだけど、サラリーマンをしてた時は結構使ってた。はい、僕はね、でも使う時ってあんまりなくて、うん、じゃあ何の時使うかっていうと、はいはい、例えばお客さんに資料を、今手元に紙である資料をお客さんにちょっと見せたい時。
うんうんうん、
だけど金額のとこだけちょっと消しときたいな。
ああ、はい、ありますね、
うん、っていう時にちょっと修正テープでピピッと、うんうんうんうん、それ消してなんかファックスするとか、
うん、はいはい、ね、
そういうのには使ってたけど、それ以外でも使ってなかったな、
うんうん、僕も仕事でちょこっと使うぐらいで、修正テープなんかほとんどプライベートでは使わないですもんね。
ね。
うん、
ね、こんなのね、100円ショップでも売ってるんだ
よ。奥様も大変ですよね、急に4つやってきて。24メーター分修正しなって言われて、
どうも修正するんじゃない、みんなそれぞれ家族それぞれが修正の日々ですよ、これから。
重い修正して、ね、6個買ったやつを修正したかったですね。
そうそうそうそう。そんな、それかな最近、シュシュさんの答えになってるかな、これ大丈夫かな。
お気に入りアイテムになってます。
お気に入りアイテムって言われてたの、
シュシュさん。そうですよ。
そうなの、
リクエストはお気に入りアイテムですよ。
あ、そう、特に気に入ってはないです。
使ってみてよかったアイテムの話って書いて
あるん
ですけど、
ね、使ってみてもない、あんまだから使ってないから、そもそも。あと最近買ったもの、あった一個一個。
はい、
ほら、僕今これ家で、
はいはいはい、
家でこれ、まあ、ポッドキャストの収録もしていれば、ライブ配信なんかもしていて、うん、基本的にこの、はい、僕が今この収録してるこの部屋が僕の仕事場なんですよ、今ね。
うん、そうですね、は
い、これが本業でございます、僕の、
うん、
本業なので、まあ、ここの部屋に、はい、まあ、仕事中には、まあ、できれば家族に入ってきてほしくない、うん。
ああ、はいはい、そうですね。うん、
で、特にこういう収録の時とかさ、急にバーンって入ってこられるとさ、
うん、困ります、
ね。困っちゃうわけですよ。う
ん、はい、
ね。いうので、どうしようかなっていろいろ思ったところでね、ネットで調べるとね、うん、ドアノブのところによくさ、ホテルとかでさ、はいはい、起こさないでくださいとかさ、
うん、うん、ありますね。
掃除してくださいみたいなプレートあるじゃん。うん、あの感じで。はい、なんかね、オンエアとかね、レコーディングと
か、はいはいはい、はい、ね、
だから、うん、裏を返すと、ブレイクタイムとか書いてあるやつがある、あ、はいはい、これいいなと、
うん、おー、いいですね、
これいいなと、これがいい、これならもう完璧だということで、買ったのさ、うん、いいね、 これ意外と高い、1枚ね1000円、1100円するんだよ。
結構するん
です、ね、結構するの多分だからそれぐらいの金額にしないと、
うん、
元が取れないんだろうね、
まあ、買う人いないでしょう
ね、あまり需要がないから、
まあ、ニッチなとこですからね結構ね、
うん、だこれはもうこれはもういいなと思って見つかっちゃったのね。
何見つか
る、いやいや、あるいろいろ、会議中っていうのと、
ああそういうことね、種類がね、
レコーディング中っていうのと、はい、あとオンエアっていうライブ中ですよ、
はいはい、うん、あ
そうだ、ね、用途に分けて、
うんうん、
ね、ずっと使っちゃおうかななんて見つかってさで早速です、早速ね、うん、あのラジオトークのライブをしているときに、はい、そのね、うん、このオンエアってやつをぶら下げてライブを始めたんですよ、
ね、はいはい、はい、
もう数十分後かな、
うん、
娘にダーンって入って、お父さんつって、あるでしょつって、あるでしょ
かかってるでしょ
って、かかってるでしょ、
うん、
見てなかったみたいね見ないね、だってあんないんだよ、普通の家でかかってることがないんだもん、まず
そう、
一般的に
かかってるとは思わないもん ね
ないわけだから普通は、うん、ホテルはある可能性があるっていう前提で見るから、ほらドアノブ見て、あ今大丈夫だなって見るじゃない、
そうです ね、
うん、家はかからないんだから普通はそういう習慣がないんだから、
そうですね、
こんなのかけたって入ってくるわけですよ家族は、ね、
そうだったね、はい、ね、
だこれは、うん、あの無駄です、買わない方がいいです3300円が今ちょっと無駄になり始めてます、
なんかむしろオンエアかけてたら、あの積極的に娘さん入ってくるかもしれない
ね可能性はね、だ今度今考えてるのはよくさ、このオンエアっていう赤いさライトあるじゃん、はい、
ライトあります、
あれでも買ってさ、うん、もう部屋の出口の上のところにでもはっつけてやろうかなと思って
ドアの上のあたりってことですね、それこそ見ないんじゃないの上まあ多少光ってたらなんだって目に入るかもしれないですけど、
もうね、困ったもんですよ、ね最近、まあまあ、最近買ったね、お気に入りのアイテムは以上です、
それ後悔したアイテムなんで
しょうか、ということでございまして、
はい、
エンディングに行きたいと思います、
はい、
はい、いうことで、
はい、
どうにかなるもんだね
どうにかなりましたね、
どうにかなるもんだね危なかったよね本当に、今週ちょっとお休みしようかって思ったもん直前まで
お互いにちょっとね話す話題がないぞってね、
話すことなさすぎて
焦ってましたけど
やばいやばい、
うん、おかげさまでなんとかなりまし
たね、ね、
ね、メールありがたいですね本当に、
ね、あとはねあれです、あの今週は、ね、
はい、
土曜日に、
うん、
土曜日の朝、
土曜日の朝、はい、
土曜日の朝にあの、うん、家族をね、
はい、
まあ、娘と嫁をね、うん、朝ちょっと8時ぐらいに起こして、
はい、おお、はい、起
こして、うん、嫁は起きてたかな、うん、
で、あ、はいはい、
今からちょっと朝飯食い行こうぜっつって、
ああそうですね、8時だからね、
うん、朝飯ちょっと食いに行くのに、あのとりあえずみんな、うん、すぐ着替えて行くからっつって、で車乗せて、まあ、
行くから、ね、
そうそうそう、うん、で土曜日はほらあの、
うん、
ゴミの日だからさ、ゴミを出して、
あ、そうなんです
ゴミ出してでその足でそのまま、うん、じゃあご飯食べ行こうぜっつって、
うんうんうん、
で、高速乗って、
うんうん、あ、高速乗って、
高速乗って、うん、僕は千葉県の木更津というところに住んでるんだけど、そのまま群馬県から群馬県
朝ごはんを食べに、
そう群馬県まで行ったのね、
あ、そうですか。
そう、群馬県。
はいはい。
で、群馬県行って、うん、朝ごはん食べたんだけど、
はい、
朝ご
は
ん食べた時間が、もう12時半でさ、
そりゃそうだ。
お昼ごはんじゃねって言われたんだけど。
お昼ごはん ?8 時に千葉出たら、群馬突っ込むにはそれぐらいになりそうです ね、確かに。
よくないよね、これね。
よくないよ。群馬に行こうって思うお父さんが一番いけないと思いますけどね。
そうかな、そうかな。
その辺の近所のマックとかに行けば朝マック食べれる。
違うんだって、やっぱりちゃんとさ、ご飯は食べたいもの食べなきゃダメじゃん。
食べたいもの食べなきゃダメですよ、はい、
ね、
うん、それはそうですよ。
そうでしょ、う
ん、せっかくの食事になる、
うん、そういうことでしょ、やっぱり。
それは分かりますけど、
うん、
分かりますけど、朝ごはんじゃないのはもう、時間的に朝ごはんじゃなくなるのは分かってるんだったらさ。
え？そら分か
んない。もうお昼ごはん食べに行こうでいいじゃない。
分かんないよ、そんなの言われなきゃ。
なんか、どんだけのスピードで群馬まで行けると思ってたんですか？
分かんないけどさ、だってさ。でさ、あのね、群馬でね、
うん、
太田市の、
太田市、はい、はい、
ね、ね、焼きそばが美味しいとこあってさ。
ああ、焼きそば、はいはい。
で、あの真っ黒、あのね、あの群馬の太田市の名物らしいんだけど、うん、焼きそば黒い真っ黒な感じの、
ああ、真っ黒
な、真っ黒な感じの焼きそばなのね。で、
うんうんうん、
で有名なとこあって、それがたまに食べたくなるのよ。で食べ行って、でそれが今度食べ行ったのは今あれかな、鈴木さんいるかな、
ちょっとなんかすごく調子が悪い、
回線の調子が悪い、大丈夫か。ね、
大丈夫です。
でね食べ行ってね、で焼きそばを、はい、これ今僕ツイッターにこの画像を上げてるんで、
うん、
よかったら気になる方はツイッターフォローしていただければ、そんな2010、うん、SONNAIの数字で2010でね、フォローしていただければなと思うんですけど、はい、で真っ黒い焼きそばの、
はい、
と、あと、あと群馬といえば焼きまんじゅうですよ。
ああ、焼きまんじゅう、
焼きまんじゅう美味しいの、あのふかふかのね、
うん、
何、まんじゅうのあんこの入ってない皮だけのふかふかなやつを、はいはいはい、炭火で焼いて、
うん、
甘じょっぱい醤油のでなんかあるじゃん、あのなんてあの美味しいやつね、あれをつけて食べるやつのが美味しいんですよ。でそれのね、そのお店はその2つで食べれるんだけど、でその写真を載せたのツイッターに。でここはどこでしょうっていうのを、書いてツイートしたら、すぐにね、一、うん、人ね、どこですよねって当てた人がいて、
は
い、でびっくりしたのが、じゃあなんで分かったんですかって聞いたら、あの Google レンズだっけ、
うん、
まあ、Google で写真とか、は
い、ね、ありますね、
載せるとすぐにその商品がすぐ検索されたりするやつがあるんだけど、
うん、バーコード読み込んだりね、しますね、はい、
でそれのそれで結局あのね、焼きそばと焼きまんじゅうを一、うん、つの写真にしてたんだけど、それ別々で検索したんだって。
ああ、はいはいはい。
そうすると、ね、ここのお店のやつじゃないですかっていうのが、うん、候補がバーって出てくる。
あ、出してくれるんだ。
そう、
はいはい。
あの、焼きまんじゅうと焼きそばって共通、両方引っかかったお店が一個あって。
ああ、はいはいはいはい。うん、
で、特定できた。怖いと思って、時代的には怖いなと、分かっちゃうんだなと思って。
すごいですね、Google レンズ。へえ。
だからいっぱい、だからそこ人気のお店だから特になんだと思うけどね。
あ、まあそうですね、あの写真撮られる。
そう、いろんな人がいっぱいアップしてるから、あの Google の方もデータベースちゃんとできてるからだと思うんだけど、なんかそうなんでね、で焼きまんじゅうが美味しいから。でね、焼きまんじゅうはその焼きそば食べたところよりも、うん、ね、群馬行った人もね、ぜひ寄ってみてほしいのがね、
はい、
中寺 茶屋。
中寺茶屋さん。
中寺茶屋本舗。
中寺茶屋
本舗。本舗本舗このお店がね、あの、
うん、
美味しい。超美味しい。
おー、いいですね。今度行ってみたい。
めちゃくちゃ美味しいです。火曜日が定休日です。
あ、火曜日が定休日ですね。はい。
で時間9時から17時半まで。
9時から17時半。
うん、でお店で食べることもできるんだけど、
はい、
そこで食べるのが本当は一番美味しいんだよ。
ああ、まあね、出来たてとか、
出来たてが一番美味しいんだけど、まあね、だけど、うんと、テーブルがね5席しかなくて、かつ今コロナであんまり、うん、席の数ちょっと減らしてるんだよね、一部ね。でかつ、うん、その人気のあるお店だからもう常にもう席は埋まってるから、もうできれば買ってもう車で食べるぐらいな感じがね、あと近くの公園で食べるとか、そういうのがねいいと思います。また今鈴木さんいなくなってますけどね、電波が悪いみたいですよ今ね、帰ってこないですね、なんかこんなこと言ってれば帰ってくるかなと思っているんだけど帰ってこないです。鈴木さんいらっしゃいますか？あ、若干帰ってきた、若干帰ってきた。どうした
今聞こえてます
。あ、今なんとなく聞こえてます。今プルルンって音。鈴木さんがなんかちょっと接続切れたかもしれない。あ、また、鈴木さんの接続がオンになった。どうかな？
あ、今、あ、なんか、ちょっと、良くなったり悪くなったりしても。
どうしたお金払ってる？ちゃん、大丈夫？さあ、このままでは告知に行けないよ。この感じだと。告知が行けないよ。どうしたこれは。大丈夫か？
どうなってる？
あ、今ちょっと良くなった。
今これ大丈夫ですか？
ちょっと良くなった気がする。
ちょっと良くなってます？なさいな。
ダメだよ。おにゃおにゃになってる。
おにゃおにゃ。
多分告知多分読み切れないね、この感じだとね。
これで大丈夫ですか今？
今大丈夫、どう、もうちょっと喋って。
あ、今これで戻ってきましたけども、こっちは無事に聞こえてますけども。
ああ、大丈夫、いけた。じゃあ早めに、今調子いいうちに告知しちゃって、告知。
はい。はい。この番組、そんなことないしょでは、皆様からのご意見、ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスは、sonnai@0438.jp。sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は、sonnai.com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、 SONNAIP で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。そしてそんないプロジェクトとしてボイシーにてメンバーが日帰りで配信を行っております。ボイシーのアプリをインストールしていただいて、そんないインボイシーで検索をしてフォローをお願いいたします。またそんなことないしはラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
ギリオッケーってことにしよう、ね、はい、いうことでございました。さあ、早く終わっとこ、早く終わっとこ、ね、調子のいいうちに終わっとこ。
申し訳ございません、
ね、いうことでございました。なぜそうなったかっていうのは、この後ですね、
はい、
このオーディオブックドット JP のおまけ配信の方で、ご説明の方はさせてもらいたいと思います、
はい。
そっちね、はい。いうことでございました。
はい。
もうなんかここ最近ね、ここ数週間やっぱりね、あんまり良くない。
まあそうですね。う
ん、鈴木さんがね、ちょっとね、あの電波のない国に行っちゃったんで。
電波があるところにずっといたいんですけど ね
電波が欲しいよね。
電波が
欲しい。皆様のお便りと電波を募集しております。
募集しております
、はい、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。